おはようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の御言葉は、イエス様がマルタとマリアという姉妹の家に行った時の物語です。今日の御言葉を聞いてみてください。
ルカの福音書10章38節から42節。さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
今日の御言葉では、マルタとマリアという姉妹が出てきます。イエス様が二人の住んでいる村に行かれた時、マルタが喜んでイエス様を私の家に来てくださいと呼んだのです。呼んだ方のマルタにしたら、それなりにもてなしをしなければなりません。そう考えて一生懸命接待しました。ところが、そんなお姉さんのことは見向きもせず、知らんぷりをして、ちょこんとイエス様の前に座って、イエス様のお話を聞いていたのは妹のマリアでした。お姉さんにしたら、こんなにすごい人を招いて一生懸命もてなしているのに何やってんの？怒りに燃えてきたのも当然でしょう。姉としては、イエス様に妹に手伝うように言ってくださいと怒りをぶつけてしまいました。しかし、イエス様はお姉さんの味方はしてくれなかったのです。ここで、お客様が誰だったのかということはとても大切なことです。普通だったら、お客様のために一生懸命もてなす、それは当たり前のことでした。姉のマルタにしたら当たり前のことをしているんです。しかも大事なお客様ですから。でも妹にしたらどうだったでしょうか。マリアにしたら、イエス様から話を聞けるということは他にも何にも勝るほど大切なことだったのです。最優先するほど価値のあることだったから、このマリアはイエス様の前で座って話を聞いていたのでした。 A は大切なこと、でも B はもっと大切なことがあるとしたら、どっちを取るのか。 B の方が A よりももっと大切だから、A も大切だって分かってるけど、マリアは B の方を取ったというのが今日の物語のことです。私たちにもこのような選択を迫られることがあるのではないでしょうか。忙しい時、あれをしたいな、これをしたいな、いや、早くこれをしなければ。もちろんそれも正当な理由です。でもそれと同時に、何を選ばなければいけないのか。例えば、ディボーションすることができないで忙しさを取るのか、ディボーションと天秤にかけてどっちを優先するのか。時には日曜日に忙しい用事がある、日曜日だ、教会に行くことも考えた、でも天秤にかけて忙しいそっちの方を取るのか、どっちにしようか。そんなことに悩んだという経験はないでしょうか。でもある人は言いました。とっても忙しかった、とっても忙しい中にあった、でも今日は日曜日の礼拝の日だった、礼拝にだけは行ってからその仕事をやろうと思って まず礼拝に行ってみた。それから仕事に出かけて行って仕事をやったら、いつも以上にその仕事ははかどってスムーズに終わった。そんな証を聞いたことがあります。私は昔、教会で高校生を教えるスタッフをしていました。その高校生たちは、1月の忙しい時にキャンプを毎年していました。1月というのは3年生にとって受験の直前という時です。そんな高校生たちの間で自然に言い伝えられていた言葉があるんです。それは、1月のキャンプに出る3年生は必ず受験に合格するという言い伝えでした。それが始まったのはある年のことでした。ある年、熱心な高校3年生の受験生たちが、みんな有名大学を受験することになりました。すごい大学ばっかりでした。1、2年生からしたら、あんな有名大学受験するんだから、1月のキャンプにあの3年生たちが行けるわけがない。そう思いました。何しろ、そのキャンプの時期というのは共通一次の直前だったのです。ところが、その有名大学を受験する3年生たちは、みんなそのキャンプに参加したんです。もちろんそのキャンプの間、時間があったら勉強しようと思ってその人たちは参考書を持ってきていました。でも、そのキャンプ中、参考書を開いている3年生たちを見たことはありませんでした。なぜなら、彼らは熱心にノンクリスチャンに伝道したり、また来たばかりの新しい救われたそんな高校生たちに伝道したり、またクリスチャンの話をしたり、証をしたりして休憩時間を過ごし、とても勉強する暇などなかったのです。でも、その分、その3年生たちはとても恵まれて帰ってきました。そしてその直後に受験はありました。そしてその有名大学を受けた3年生たちは全員合格したんです。ところが、その年キャンプに行かなかった3年生が何人かいました。その3年生たちは必死にその間も勉強したそうです。ところが、なぜかその3年生たちは合格することができませんでした。そのことをきっかけに、下級生たちは、3年生になったら1月のキャンプには絶対行くというふうにみんなで言い伝えられ続けていったのです。優先するならば、神様を優先するならば、大学に合格することもできるということが身をもって体験したからでした。神様を優先するならば、大切なことを第一にするならば、神様はそれに見合った祝福を与えてくださるのではないでしょうか。また、今日の御言葉からもう一つ学ぶことは、賜物の違いを受け入れるということです。マルタは、イエス様のためにもてなすということで、イエス様を喜ばせようとしました。それは、マルタの賜物でした。イエス様のために仕える。これこそがイエス様を喜ばせることのできる方法だとマルタは考えたのです。一方マリアにしたら、イエス様のそばにいて話を聞くことさえ、それこそがイエス様を喜ばせることだと思いました。それをマリアは選んだのです。それぞれ与えられている賜物は違います。人に仕えることが得意な人もいます。また、人の話を聞くことが好きな人もいます。また逆に、人に伝えることが好きな人もいます。それぞれの立場で、イエス様の喜ぶことをすれば、それによってイエス様は喜ぶのではないでしょうか。あなたはどんな賜物を与えられていますか？その賜物を持って、イエス様のために仕えていきませんか？あなたが今日一日神様のために一番いい方法を選んでその道を歩まれますことをお祈りしています。希望のないこの地
主よ共にいてください。主を知らない
女男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。